教会の聖書で新約聖書の236それでは司会者がお読みさせていただきます。使徒の働き2章41節から47節彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして、毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここまでです。それでは説教、教会、主に集められてすること、中谷先生お願いします。
おはようございます。先週は選挙区広島山口地区の7つの教会間での講談交換でした。この教会には本間信義先生が来てくださって、主の祈りのメッセージを取り継いでくださって、恵まれた様子を伺い、本当に感謝いたしました。私は五日市聖書教会でメッセージを取り継いで、礼拝の後も良い交わりを持たせていただきました。皆様の背後のお祈りに心から感謝をいたします。今日は教団の信仰告白に戻りまして、第7項から3回目のメッセージになります。信仰告白の第7項は2つの文からなっていまして、最初の文は教会とは何であるかを告白しております。修法の右上のところに記されていますので、ご一緒にその最初の文を読んで告白いたしましょう。はい。教会は聖霊によって召し出された神の民、主イエスキリストを頭とする体であり、羊飼いなる主の御声にのみ聞き従う羊の群れである。はい、はい、そこまでです。最初の文だけ、読ませていただきました。教会、ギリシャ語ではエクレシアですが、その意味は、召し出された者の集まり、どこからどこへ召し出されたのかといえば、罪の世から父なる神様の御元へ聖霊によって召されて、主イエスへの信仰を告白した、そういう人々の集まりです。前に写していただけるでしょうか。画面見えませんかね。見えるところにちょっと移動していただくといいですけれども、この図の四角いところが世ですね。大きな丸、大きな円は行動の教会、エクレシアです。 主によって世から召し出されたものの集まり、これが行動の教会です。イエス・キリストを信じて救われた人は皆この中に入っています。小さな3つの円、これは地域教会を表します。例えば聖書の中に最初にできた地域教会はエルサレムの教会、あるいはローマの教会とかコリントの教会とか、いろんな地域に救われた人たちの集まり、教会が誕生してまいります。中東のぞみキリスト教会もその一つです。その ABCDE とこの丸は5人の人、全て世にいますね。 A さんはキリストの福音を聞いて罪を悔い改めてイエス・キリストを信じました。その時聖霊のバプテスマを受けて神聖の経験をして行動の教会の一員になった。そのことを赤い、この図では赤い三角の印で、書いています。大きな行動の教会に入るときに聖霊のバプテスマを受けて、入るんですね。神聖と言いますね、罪の悔い改めとイエス様を信ずる信仰によってこの行動の教会の一員になります。それと同時にこの人は地域教会の3の一員になっている。でそのことを黒い丸で水のバプテスマを受けて地域教会の一員になりますね。この聖霊のバプテスマを受ける時と地域教会に入る水のバプテスマを受ける時が同時になる、これはなかなか珍しいことだと思います。使徒の働きの2章の41節先ほど読んだ箇所でペンテコステの日にバプテスマを受けて仲間に加えられた3000人ほどの人たち、この人たちはまさにそのような人でしたね。バプテスマを受けて仲間に加えられた、弟子となった、教会になっていった、エルサレムの教会の一員になっていったんです。でそれに対して B さんはどうでしょうか。 B さんは赤い三角、神聖をして聖霊のバプテスマを受けて神聖をした、それから少し時間があって後に黒い丸、水のバプテスマを受けて地域教会の一員になった人ですね。こういう人が一般的だと思います。地域教会はこの人が確かに信仰を持ったかどうか、そのことを確認をする、またその人自身も自分が信じた信仰というのはどういう内容なのか、その基本的な事柄を学びますよね。普通は私も悔い改めてイエス様を信じる決心をしてから、洗礼を受けるまで、半年ぐらいありました。牧師さんにその間3回、学びをしてもらいました。非常に簡単なものでしたけれども、やはり、そういう学びが必要だし、ある一定の期間を置くことによって信仰が確かであるかというのが分かってきますね。で、それが B さんです。そして C さんは どうでしょうか。 C さんと D さんは地域教会の2に入っています。水のバプテスマを受けて地域教会の一員になっています。でも C さんは行動教会の一員にはなっていない。おかしい状態ですね。 D さんは地域教会の一員になった後、どれだけ期間があったか分かりませんけれども、神聖の経験をして行動の教会の一員になった人です。どうしてこういうことが起こるんでしょうか。例えば幼児洗礼を受けた人、どうでしょう。幼児洗礼を受けるっていうのは自分の信仰に基づいて受けるんではないですよね。親の信仰によって授けられる。ですから親はその子が将来はっきりと自覚的な信仰を持つことができるように祈りながら愛を持って育てていく、そういう責任がありますね。 C さんはどういう形であったかわからないけれども教会に来るようになって、そして、水のバプテスマを受けた。そろそろどうですか。あ、先生がそういうんだったら進めてくれるんだったらいいかな、そんな感じかもしれませんね。でもこの人ははっきりと救われた、救いって一体何なのか、そういうことがわからないまま水のバプテスマを受けた人。 D さんもそうでした。これはどうでしょうか。一番大事なことは神聖、聖霊のバプテスマを受けて神聖の経験をして行動の教会の一員になるということ、これが肝心なことですよね。でそういう経験をした人は私の教会を建てますとおっしゃったイエス様の御言葉に従って水のバプテスマを受けて地域教会の一員になっていくわけですね。 E さんはどうですか。 E さんは聖霊のバプテスマを受けて信仰告白して、行動の教会の一員になっています。けれども地域教会の一員にはなっていない、まあ、そういう機会がなかった。例えばここに書きましたがルカの23章の43節に出てくる人、ルカの23章っていうとイエス様は十字架にかけられたあの箇所ですね。一緒に、犯罪人が2人、十字架に、かけられていました。2人とも最初イエス様を罵っていましたけれども、そのうちの1人は自分の罪に気づいてそれを認めて悔い改めて、イエス様私のことを御国の位にお付きになるときは私を思い出してください、救いを求めた、まあ信じたんですよね。でこの人に対してあなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様は約束してくださいました。救われたんですよね。残念ながらその人は地域教会の一員になるというそういう機会がなかった人です。十字架の死刑につけられされるような極悪人であっても罪を悔い改めてイエス様を信じるならば救われる、そういう典型的な人です。まあそうですね、病床で、あと余命いくわけもないというような時に 病床で信仰を持って洗礼を受けるっていう人もいるでしょうが、洗礼を受ける機会時間もなく信仰を持ったけれども召されていく、そういう人もいますね。まあ、私の妹は21歳で、召されたんですけれども、妹はこの E のタイプの人だと私は思っていますね。召される前にイエス様は信じて、そして、亡くなったですね。きっとそういう方も大勢いらっしゃるのではないかなと思います。問題はこの極悪人でも救われるんだということを考えると、罪の代償が問題なのではなくて、悔い改めと信仰、これを持っているかどうか、これが一番大事なことなのだということが分かりますね。この人もこの十字架上の犯罪人も、最初のうちはもう一人の犯罪人と一緒に十字架をについたイエス様を罵っていたんです。この人が悔い改めと信仰に導かれたのは、十字架上でのイエス様の祈りの言葉を聞いてからです。父よ、彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。そのイエス様の言葉を聞いてから彼は罵ることをやめて変えられた。同じ十字架にかけられて、同じ苦しみ痛みを味わっていながら、自分を殺そうとしている者たちを許し、取りなしに祈るイエス様と、そんなイエス様を罵り続ける、あざけり続けている自分との、その違いのあまりの大きさに驚かされた。この犯罪人は自分の罪深さに気づいて、そんな自分勝手な自分自身に目を向けることができるようになった。彼は心を砕かれて、自分の愚かで醜い罪を素直に認めることができて、悔い改めることができるようになった。そして自分をそのように変えてくださったイエス様に救いを求めたわけですね。もう一人の犯罪人との違い、それを思うと、この人は聖霊が語りかけて召してくださった。いや、もう一人の人にも聖霊は語りかけていてくださったのかもしれないけれども、この人はその召しにお応えしたということですね。それで救いに入れられたことでした。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと、後にパウロは第一コリントの1章18節で語っています。神様は私たちをもイエス・キリストの十字架の言葉、この福音によって召してくださっているのです。あの強盗が十字架の上で祈られたイエス様の言葉を聞いて変えられていったように、私たちも十字架の言葉を聞いて、 自分の罪を認め、その罪を許すために十字架にかかってくださったイエス・キリストを主と信じて悔い改めの思いを持つ人、そういう人は神様が召していてくださる人です。神様の召しに感謝して応答するときに、その人は聖霊によって新しく生まれる、神聖の経験をすることができる、神のことをされる、そして行動の教会の一員として中に入れられるわけです。罪がわかる、わかるようになる、それは聖霊が教えてくださっている大きな証拠ではないでしょうか。分かってそのままではなくて、この強盗のように、犯罪人のように悔い改めて十字架の主イエス様を信じて祈る、迷わずにお答えしてまいりましょう。神様の召し、聖霊の召しに応答して救われた人、その人たちの集まり、これが教会、行動の教会ですね。地域教会は本来は1とか3の状態であるはず、あるべきですけれども、現実には2の状態、つまり C のような状態のままの人が時にはいる。その人は D のように新しく申請する、その経験を求めていく必要がありますね。何か大きな特別な事件や出来事があって、そして感激するようなことがあって、それが神聖の経験だというと、そうではないですね。そういう劇的なことを求めていると、そういう経験はめったにはない。そうではなくて、罪が分かったら、あ、この罪のためにイエス様は十字架に命を捨ててくださったんだ、許してくださったんだと信じて悔い改めと信仰の祈りをする、このことが大事ですね。この D の人は黒丸から赤い三角に行く、赤い三角に行くときにその経験をした人です。で、大抵はそういう時に献身礼という信仰を固める式ですね、献身礼というのをする、まあ信仰告白の式をするんですね。はい、ありがとうございました。消してもらっていいですか。信仰告白の2つ目の文、これは教会が何をするのかを告白しています。信仰告白第7項の後半をご一緒にお読みしましょう。先ほどの次の部分です。はい、地上の教会は再び来られる主を待ち望みつつ礼拝し、御言葉を説教し、聖霊典を執行し、会期を重んじ、聖霊の力によって 全世界に福音を述べ伝える、はい、ペンテコステの日に誕生したばかりの時、初代エルサレムの教会は何をしていたのか、そのことが2章の使徒の働き2章の42節以下に記されています。42節、彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたとあります。ここに聖霊に導かれ、聖霊に満たされた教会が何をしていたのかが記されています。一つは人たちの教えを守っていたということです。人たちの教え、これは人たちを通して語られた主イエス・キリストご自身の教えです。マタイの福音書の28章19節20節でイエス・キリストは大宣教命令と呼ばれる命令を弟子たちに残して天にお帰りになりました。19節20節、マタイの28の19-20、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の御名においてバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。人たちが3年半の交渉外の間にイエス様から守るように教えなさいと命令されたすべてのこと、そのことをバプテスマを受けた人々に教えたんですね。まだ聖書をよく読んでいないから、聖書がよくわからないから、だからバプテスマは受けられませんと、自分でそう判断する、そういう方がいます。でも このマタイの28章の大宣教命令によれば、バプテスマを受けることと教えを受けること、どっちが先でしょうか。バプテスマを受けることが先ですよね。バプテスマは入学式ですね、卒業式ではありません。入学してから教えを受けるんですね。クリスチャンたちが聖書をよく読み学ぶ、それもこの御言葉に従ってのことでしょう。教えられる信者たち、彼らは人たちの教えを聞いて学ぶというだけではなくて、それを守るということです。から生活の中に教えを生かそうとしていた、それが人たちの教えを守りということですよね。御言葉は心の糧であるだけではなくて、具体的な生活の指針、歩む道を照らす光、道しるべ、困った時の相談相手とも言われていますね。慰めや励まし、時には厳しい忠告や警告を御言葉は与えてくれます。大切なことは聞く耳を持って読むということです。通読することは大事ですけれども、もっと大事なことは精読すること。語られている、読んだその箇所で 神様は何を私に語ろうとしておられるのか、そのことを祈りながら読むことですね。二つ目のことは交わりを持っていたとあります。教会ではよくお互いに親しくなるための親睦会、これを交わり会と言います。聖書で交わりと訳される言葉コイノニア、これはさまざまなものを分かち合い共有することを表しています。生まれたばかりのエルサレム教会は44節45節にあるような豊かな交わりのある共同体でした。44節45節、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有にし、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。皆一つになってとありますけれども、それは同じ家に同じ宿舎に住んでいたということではありません。46節に心を一つにしてと言われているように、精神的霊的な一致を持っていたということでしょう。聖霊に満たされていた信者たちで余裕のある人たちは自分の財産や所有物を売ってお金に変えて困っている貧しい人たちに、提供する、分配する。その間に霊的に深い一体感があった。その霊的な一体感が物質的な面においていろいろと共有する交わりの生活を生み出していったということでしょう。弱く貧しい者たちを支え合う愛の交わりがあった教会、エルサレムの教会はそういう教会でしたね。三つ目はパンを割くことです。46節にも家々でパンを割き喜びと真心を持って食事を共にしとあります。ここでパンを割くことと食事を共にするということが並べて書かれていますね。ですからパンを割くことは食事をすることとは別のことだということがわかります。これは最後の晩餐の時にイエス・キリストが十字架の死を覚えて世の終わりまで守り行うようにと定められた聖餐式を表していると考えてよいでしょう。私たちは月に一度聖餐式を行っていますけれども、聖霊に満たされていた初代エルサレム教会の信者たちは毎日家々でパンを割いていたということがわかります。キリストの十字架を覚え悔い改めと信仰を告白、信仰告白を新たにしていく、言葉による福音と、それは目に見えない福音ですけれども、この聖餐式は目に見える福音と言われたりしますね。目に見える福音、そしてイエス様はそれを定めて守るようにと言われたので、彼らは日々それを行っていたことでした。毎日十字架の死を 覚えて歩んでいたということでしょう。このような儀式を単に形式だと見て否定する傾向を持っている人たちがいますけれども、大切なことはその形を通して表されている意味内容です。イエス・キリストがこの形を用いて十字架による罪の許しを、それを受けることに時ごとに覚えるようにと定めてくださったのであれば、素直にそのことを感謝して受け入れる、そのことによって豊かな恵みに預かることができるんですね。あのパンとブドウ酒に何か特別な不思議な力があって、魔術的な効果があって、それに預かるものを変えるというのではありませんね。それに預かることによって十字架の主を覚える、悔い改めを新たにし、許されていること、永遠の命に預かっていることを新たに感謝していく、そういう機会ですね。教団の信仰告白には聖霊典を執行しと書かれています。バプテスマと聖餐式の2つですが、聖餐式に預かることを信仰を新たにするための恵みの機会として、私たちも大切にしていきたいと思います。4つ目のことが祈りをしていたです。誕生したばかりの初代エルサレムの教会、信者たちはいつも集まって聖書を学び、心を一つにして交わりを持ち、十字架の主を仰いで聖餐式を行い、そして祈っていたのです。個人個人が祈る、そういう祈りの人であるというだけではなくて、教会が祈る教会であった。イエス様はエルサレムの神殿を清めるために、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒して、イザヤの言葉を引用して言われました。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。イエス様が言われたのはエルサレムの神殿のことでしょうけれども、それは同時にイエス様を信じて救われた者の集まり、教会を指していると言えますよね。教会は祈りの家だとイエス様はおっしゃるわけです。福音宣教のために、また互いの交わりを深めるために、教会はいろんなことをしますし、してよい、またしなければならない。しかし祈ることを抜きにしたら、それは教会なのかどうなのかと問わなければならなくなるでしょう。教会が祈りの家として清く保たれ、聖霊の御臨在のあるところとなるように、私たちも祈り深くなるように、一人一人が祈りの人に、そしてこの教会が祈りの教会になるように、努めてまいりましょう。5つ目のことが、問題の人々から、周囲の人々から好意を持たれて救われる人々が加えられる教会だったということです。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと47節に書かれています。伝道が進み、教会が成長していったということですけれども、 特に伝道したとか福音を述べ伝えたとかはここでは書かれていませんね。ここで強調されているのは教会の人々が皆一つになっていたということです。この短い段落に44節46節47節3度も一つという言葉が出てきます。教会はすでに3000人以上の人の集まる集団ですから、当然ですが知らない人も大勢いた、いやほとんど知らない人、そんな感じではないかなと思います。個性や生育歴をはじめ考え方や感受性違いもたくさんあったことでしょう。それでも皆心を一つにしていたのです。なぜ心を一つにすることができたのでしょうか。それを可能にしたのは主イエス・キリストを信じる信仰と愛に他なりません。主イエス・キリストを信じる信仰によって一つとされる、主を恐れ敬い愛し自分を愛するように隣人を愛する隣人愛において彼らは一つとされていたのです。集まりの中心に目には見えないけれども十字架に死に復活された主イエス・キリストがおられる、主の御臨在がある、そのことを彼らは自覚し意識し、その信仰にしっかりと立って主にあって互いに愛し合っている、そのような姿に人々は世にはないものを感じて好意を持つようになり、そして自分もその交わりの中に加わりたいと思うようになっていったのではないでしょうか。私自身は初めて大学1年生の時に教会の伝道集会に行って福音を聞きました。一緒に行った友達が信仰の決心をして前に出ていく、私のところに、あなたもどうですかって声をかけてくれる、兄弟がいて、初めて来たのに前に出るなんて、ね、とてもできないと、そう思ったんですね。でもふと目をこう開けて周りを見ると、自分と同じぐらいの世代の人たちが何人もいて、壁沿いにですね、その人たちの姿を見ていると、お祈りしているのか何か話をしているのか分かりませんでしたけれども、何か自分とは違うものをこの人たちは持っているんだな、それがひょっとしたら聞いた十字架にかかって命を捨てて愛を示してくださった、あ、神様の愛、キリストの愛をこの人たちは持っているのかもしれない。信じる決心はできないけれども、それを私も求めてみよう、そんな思いでしたね。世の中の交わりと教会の交わりとは違う。何が違うんだろうか。同じように食べたり飲んだりしてですね、遊んでいる。私はそれから教会に行くようになって、教会の青年会ってどうして遊んでばっかりいるんだろうって思ってたんですけれども、まあ批判してたんですが。でも彼らのうちにあるもの、 私にないもの、それは一体何だろうかという思い、それは変わらずありましたね。私たちも集まりの中心に主イエス様がおられるということ、そのことをいつもしっかりと意識していたいと思います。そして主を愛し、主を賛美し、主に祈り、自分を愛するように隣人を愛していく、私たちのうちにおられる主の素晴らしさに人々が関心を持って、それは一体何だろう、そんなふうに思いを教会にいらっしゃる目には見えないイエス様に思いを向けることができるようになるとしたら、本当に幸いなことだと思いますね。今日はそこまでにして、信仰告白の回帰を重んじということについてはまた別の機会に学びたいと思います。しばらく祈りの時を持ちましょう。それぞれの場でお祈りください。お祈りします。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。父なる神様、初代エルサレムの教会の姿に私たちも習いたいと願います。その集まりの中心にいつもご臨在しておられる主イエス様、十字架の主、復活の主イエス様を心に覚えて、このイエス様を賛美し、このイエス様に祈り、またイエス様を中心にして分かち合い、交わりを持つ、そのような歩みをさせてください。そしてどうぞこの地域の人々や私たちの家族や私たちの友人知人の人たちが私たちの歩みを見て、私たちのうちにおられるイエス様に目を向けることができるように助け導いてください。そしてどうぞ救いの恵みがその方々にも及んでいきますようにお導きください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。